19-2 健康づくり骨粗しょう症予防教室運動編骨を大切にする講座6月16日金曜日午前10時から11時30分市立保健福祉センター5階多目的室骨粗しょう症の基本と予防のための運動の話です。対象は30歳以上の女性。30人申し込み順。無料です。一時保育を行います。6ヶ月から就学前の子ども3人申し込み順。5月26日金曜日までに予約してください。運動ができる上履き、飲み物、筆記用具を持ってきてください。申し込み問い合わせ先。6月2日金曜日までに電子申請システム、直接窓口、または電話で健康づくり推進課、電話 812-2374。 自分で健康プロデュース。今が初め時糖尿病予防講座。6月6日、7月4日、25日、いずれも火曜日、午前10時から11時30分、計3回。場所は市立保健福祉センター4階、健康指導室。7月4日は5階、多目的室です。糖尿病の基本や予防するための食事や運動について学びます。対象は市内在住で、15歳以上の人、中学生、高校生を除きます。定員24人。申し込みが多いときは抽選です。無料。一時保育を行います。6ヶ月から就学前の子ども3人。申し込みが多いときは抽選。5月18日、木曜日までに申し込んでください。申し込み問い合わせ先。5月23日火曜日までに直接窓口または電話、電子申請システムで健康づくり推進課、電話 812-2374。 成人歯科健康審査。対象者には4月末に成人歯科健康審査受診券を送付します。対象は令和6年3月31日時点で30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の市民。問診、口腔内審査、虫歯、歯周病、欠損歯など。レントゲン、歯面清掃、指導など。費用は1000円。70歳の人は無料です。生活保護世帯、市民税非課税世帯の人は、受診前に健康づくり推進課で手続きすることで無料になります。治療費は本人負担です。問い合わせ先、健康づくり推進課、電話、812-2002。風疹抗体検査。5月10日、24日、いずれも水曜日、午前11時から11時40分。場所は市保健所。対象は次のいずれかに該当する市民。1、妊娠を希望する女性。2、妊娠を希望する女性の配偶者。3、妊娠している女性の配偶者。検査や風疹ワクチンを受けたことがある人を除きます。無料。結果は郵送します。申し込み問い合わせ先。前日までに電話で保健予防課。電話 829-7773。HIV 検査、血液検査。 5月17日水曜日午前9時30分から10時30分。市保健所。無料。匿名です。梅毒。血液検査。クラミジア検査。尿検査。も合わせて受けることができます。結果は1週間後本人に説明します。申し込み問い合わせ先。前日までに電話で保健予防課。電話。829-7773。ヘルスアップ会員有料プールの利用。1、月曜日水曜日、火曜日金曜日、木曜日日曜日の週2回コース。2、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、日曜日の週1回コースのいずれか午前・午後の選択制。場所は市立保健福祉センター6階温水プール。対象、市内在住で40歳以上の人。1の週2回コースは60歳以上月2500円、40歳以上月3500円。2の週1回コースは月1500円です。事前登録が必要。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ先、西高齢者福祉センター。電話 838-1441。子宮頸がん、乳がん検診、無料クーポン券の送付。対象者には、6月以降個別に送付します。受診場所、市内検診取扱い医療機関、または市立保健福祉センター。対象、1、子宮頸がん検診は、平成14年4月2日から15年4月1日生まれの女性。2、乳がん検診は、昭和57年4月2日から58年4月1日生まれの女性。詳しくは問い合わせてください。クーポン券を持っていない人は再発行します。問い合わせ先、健康づくり推進課。電話 812-2002。 生き生き健康健やかライフ。5月19日は世界 IBD デー。問い合わせ先、保健予防課。電話 812-2361。 IBD 炎症性腸疾患とは、大腸や小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍を引き起こす原因不明の疾患の総称です。主にクローン病と潰瘍性大腸炎に分類され、10代から30代の若い人が発症することの多い疾患です。どちらの疾患も厚生労働省が定める指定難病で、難病法に基づく医療費助成の対象になる場合があります。現在市内で指定難病の医療費助成を受けている人は約2000人で、そのうちクローン病や潰瘍性大腸炎の患者は約360人います。世界 IBD デーって何？1990年5月19日に欧米23カ国の IBD の患者会と世界消化器病学機構が世界会議を行ったことを記念し、欧州クローン病潰瘍性大腸炎患者連合会 EFCCA によって制定されました。毎年5月19日には世界各地でいろいろなイベントが開催され、全世界500万から1000万人いると言われるクローン病潰瘍性大腸炎の患者がつながり励まし合い、 IBD についての正しい理解を啓発しています。当事者の声。 炎症性腸疾患は、潰瘍の起こり方や周期、症状の現れ方など個人差があります。症状が良くなったり、寛解、悪くなったり、再燃を繰り返す慢性の病気ですが、内部疾患であるため、周りの人たちから病気を患っていると気づいてもらえないことがあります。若い人に多い病気でもあり、特に社会生活との両立で困ることが多くあります。通勤・通学で急な腹痛に襲われることがあり、家を出る時間を早めている。頻回にトイレへ行くため、サボっているように思われるのではないか不安。定期受診があるが職場に言いづらい。入退院を繰り返すので退職を促されそうで心配。食事内容や量で症状が悪化する不安があり、食事を楽しめない、など、患者はいろいろな悩みや不安を抱えながら生活しています。このように、周りが気づきにくい内部疾患であるがゆえに抱える困りごとがあります。すべての人が暮らしやすい社会へ。難病は人口に対し一定の割合で発症すると言われています。あなたの家族や友人、会社の同僚の中にも難病で療養している人や治療を続けながら生活している人がいるかもしれません。患者や家族が暮らしやすい社会になるように、難病についての理解を深めていきましょう。